いやー、今日も子供たち元気にグラウンドを走り回っていますね。やっぱり週末にこうやって子供たちの野球を応援しに来る時間は僕にとってもすごくいい息抜きになるな。
本当にそうですね。お天気もいいし、子供たちが一生懸命ボールを追いかけている姿を見るだけで、なんだか元気がもらえますよね。でも実は、うち週末の夜になると、ちょっとした悩みがあるんですよ。
お、悩みですか？どんなことですか？僕でよければ聞きますよ。
それがですね、野球から帰ってきた後のことなんです。子供が泥だらけのユニフォームとかバッグを玄関にそのままポイって放り投げちゃうんですよ。それで私がバッグの中を恐る恐る開けてみると、いつのパンの袋かしらっていうようなぐちゃぐちゃになったゴミがそこから出てきたりして、もうそれを見るたびにどっと疲れが出てため息しか出ないんです。
それめちゃくちゃわかります。実はうちも全く同じなんですよ。玄関を開けた瞬間に泥だらけのバッグがドスンと置かれていて、中を見たら化石みたいになったおにぎりの包み紙が出てきたこともあります。
やっぱりどこも同じなんですね。ちょっと安心しました。でもグラウンドではコーチや監督に言われて、バットやヘルメットをきれいに一列に並べているじゃないですか。なんでグラウンドでできることがお家では全くできないのかしらっていつも不思議で、ついイライラして、野球やってるんだから自分の部屋くらい片付けなさいって怒鳴っちゃうんです。
そのギャップ本当にモヤモヤしますよね。僕もずっと不思議だったんですけど、最近あるブログの記事を読んで、その理由がすっごく腑に落ちたんですよ。
どんな記事ですか？その理由、私も知りたいです。
沖縄のキン・ビクトリー・キッズっていうすごく強い少年野球のチームがあるんです。そのチームが夏休みとかの長期休暇の時に毎朝ゴミ拾い登校っていう清掃活動をしているらしいんですよ。
ゴミ拾いですか？へえ、小学生の野球チームが自分たちでゴミ拾いをしているなんて素晴らしいですね。でも強豪チームが練習を削ってまでゴミ拾いをするなんて、ちょっと意外な気もします。
そうですよね。普通ならその時間をもっとバッティング練習に使えばいいのにって思っちゃいますよね。でもそのチームは県内の大きな大会で何度も優勝している本当にすごい強豪なんです。記事によると、そのゴミ拾いというグラウンドの外での習慣が、実は試合のピンチの時の粘り強さやチームメイトを助け合うカバリングの速さにそのまんま直結しているらしいんですよ。
ゴミ拾いと野球の強さがつながっている？なんだか不思議な感じがします。どうしてそんなことが言えるんですか？
ほら、メジャーリーガーの大谷翔平選手も高校生の時に作った目標達成シートにゴミ拾いって書いていたのは有名ですよね。大谷選手はゴミ拾いのことを、他人がポイ捨てした運を自分が拾っているんだって考えていたそうなんです。
それ聞いたことあります。運を拾うってすごく詩的な考え方ですよね。
そうなんです。それに脳科学的にもちゃんとした理由があるらしくて、人間の脳って視界の中に散らかった道具とかぐちゃぐちゃなバッグみたいな無秩序な情報が入ってくると、それを無意識のうちに処理しようとしてすごく疲れちゃうらしいんですよ。これを認知負荷って言うんですけど、集中力や判断力を司る脳の前頭前野っていう部分のメモリを無駄に消費しちゃうんでって。
散らかった部屋やバッグを見ているだけで脳が疲れちゃうんですか？
そうなんです。だからベンチやバッグがきれいに整理整頓されているチームは、試合のピンチの時でも脳が疲れていないからベストな判断ができる。つまりピンチに強いチームになれるということらしいんです。
なるほど、それは面白いですね。じゃあ、うちの子のバッグがぐちゃぐちゃなのも、野球のプレー中の判断力に影響しているかもしれないってことですか？
そういうことなんです。さらに投稿中に、あそこに小さなタバコの吸い殻が落ちているなって気づく視野の広さは、野球の試合中に相手の守備のわずかな位置取りのズレとか、ピッチャーの癖に気づく視野と全く同じ脳の仕組みを使っているらしいですよ。
すごい。ゴミに気づく目が野球のチャンスに気づく目になるんですね。でも、なんでうちの子はグラウンドでは道具を並べられるのに、お家ではできないんでしょう？
それも記事に詳しく書いてありました。グラウンドで道具をきれいにしているのは、監督やコーチに怒られないための行動、つまり自主性の段階なんだそうです。決められたルールにいやいや続いているだけだから、お家という安全な場所に戻った瞬間に緊張の糸が切れてやらなくなっちゃうんです。
耳が痛いです。確かに怒られたくないからやるだと、親の目のないところではやらないですよね。
そうなんです。 本当に必要なのは自分で課題を見つけて自分で考えて責任を持って動く主体性なんだそうです。この主体性が育っていないと試合のピンチの時にベンチの指示を待つだけでマウンドで立ち尽くしちゃう指示待ち野球になっちゃうらしいんですよ。
指示待ち野球か。確かに自分で考えて動けないと試合の緊迫した場面で困りますよね。でもじゃあ親はどうすればいいんですか？片付けなさいって言うのはダメなんですよね。
そうなんですよ。頭ごなしに片付けなさいって命令するとまた怒られないための行動になっちゃうから逆効果らしいです。じゃあどうすればいいのかっていうと、キーワードは現状の肯定と問いかけなんだそうです。
現状の肯定と問いかけ。
例えば子供がちょっとでもバッグを片付けた形跡を見つけたら、お、バッグがすっきり整理できたねってまず認めてあげて、その後に整理してみてどんな気持ちって問いかけるんです。
どんな気持ちですか？
そうです、子供自身がすっきりして気持ちいいとか明日の準備が楽そうっていうのを言葉にさせることで、脳に片付けることは気持ちいいことだってインプットさせるらしいんですよ。
なるほど。親が片付けなさいって押し付けるんじゃなくて、子供が自分で気持ちいいなって気づくようにサポートするんですね。
その通りです。あと試合でエラーをして落ち込んでいる時も、あそこは前に出なきゃダメだろうってダメ出しをするんじゃなくて、悔しかったね、あの場面自分ではどうすればよかった、次はどうしてみたいって問いかけるのがいいみたいです。
自分で次の作戦を考えさせるんですね。それなら野球の経験がない私でもできそうです。
そうなんですよ。僕たち未経験パパやママでも、子供が自分で気づいて決断するためのサポートならいくらでも日常生活の中でできますよね。
なんだか早く帰ってその問いかけを試してみたくなりました。
そうですね。あ、そういえばこのブログの記事には他が少年野球クラブの監督さんの言葉とか、もっと詳しい問いかけのコツなんかも紹介されているので、ぜひ一度読んでみるといいですよ。
ぜひ読んでみます。なんていうブログですか？
あ、後でスマホにリンクを送りますね。あ、そうそう。この音声は AI で生成されているので、もしかしたら発音や読み方に少し違和感があったり、読み間違いがあったりするかもしれないですけど、そこはご愛嬌ということでご了承いただけると嬉しいです。
そうですね。でもこうやってパパ友さんと野球以外の話で盛り上がれるのすごく楽しいです。
僕もです。子供と一緒に悩んだり試行錯誤したりできる時間って本当に今だけですからね。お互い肩の力を抜いて後続の時間を楽しんでいきましょう。
はい、今日も応援頑張りましょうね。
よし、じゃあそろそろ子供たちのところに戻りましょうか。
そうですね、行きましょう。